皆さんこんにちは。俳句五七五の時間です。今日も石倉清遠先生とともに俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や一瞬を切り取って表現する楽しさを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。私は進行役を務めます森豊美です。どうぞよろしくお願いします。7月、大雨が降り、各地で心配な状況が起こっています。早く長雨が終わり、海、山、川、どれもきれいな季節がやってきてほしいです。また、子どもたちにとって楽しみな夏休みも始まります。7月の季語を調べると、花火、風鈴、金魚、セミなど、夏の風物が揃っています。石倉先生にとって7月はどんな月ですか？
はい、7月というと打ち水を思い出します。暑い朝、水をまいたことで心地よい風が大好きです。庭に水をまいた時、スーッと流れてくる風、本当に心地よいものだと思います。打ち水の効果はすごいなと思います。
ラジオをお聞きの皆さんにとって7月はどんな月ですか？この時間は言葉と季節と心情を組み合わせて俳句を楽しみたいと思います。石倉先生、今月も俳句の魅力を分かりやすく教えていただきますようよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それではまず最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。石倉先生、今の季節にぴったりの季語の中から一つ教えてください。
はい、青田です。田植えから1ヶ月前後、稲も背丈が伸び青々としてきた風景を青田と言います。その季語を使った俳句を一つ紹介しましょう。青田には青田の風の渡り来る星の椿で、根付いた苗が成長し、風が吹き渡ると稲が揺れ、青田の風がすがすかし、作者は青田風が渡り来るとはっきりと表現されたことで、すがすかしい風景が目に浮かぶようです。
それでは次は今月の一句です。 石倉清遠先生の今月の一句を紹介したいと思います。雨の日の雨の重さや小判層、雨の日の雨の重さや小判層。石倉先生、これはどのような時に読まれた俳句ですか？
はい、散歩中に見つけた小判層、小判層の方をたくさんつけて雨粒の重さでだらーっと垂れている様子を、小判層の重さを重ねて一句にしました。また、松本清さんの俳句でこんな句がありました。さらさらと風に遊べる小判層、これは晴れた日の、様子なんですが、小判層がさらさらと揺れている様子を風と遊べるという表現されたところに面白いなと思いました。普段気づかない道端の小さなものにも目を向けるとすごい発見があります。
俳句五七五の時間。
次はラジオ俳句クラブより優秀作品を紹介するコーナーです。今回も送っていただいた俳句の中から優秀作品を紹介したいと思います。今回の兼題は青梅と自由句です。それでは兼題の季語青梅の説明をしましょう。5月から6月に梅の実は急速に育ち、硬くて青い実を青梅と呼びます。そして黄色く熟した実を実梅と呼びます。青梅の季語を使った俳句を紹介しましょう。一かごの青梅浸す流れかな、松村漱石。朝拾う青梅のざる濡れにけり、室生再生。青梅に眉集めたる美人かな、与謝野武尊。それでは優秀作品を紹介します。1番、栗田さんの句です。親場からあふれんとする青梅かな、親場からあふれんとする青梅かな。
はい、たわに実っている青梅をしっかりと観察された。はい、それと自由句は花町に映える日傘や石畳。
2番、レイさんの句です。青梅を少しかじりてプロの顔、青梅を少しかじりてプロの顔。
はい、これも中七の少しかじりてとプロの顔がとても良かった。きっと渋かったなと思います。で、自由句は蚊一匹鷹が一匹踏みにあけ。
3番、マリコさんの句です。懐かしい母との思い出梅仕事、懐かしい母との思い出梅仕事。
はい、梅をつけるということは仕事がたくさんあります。それを母から教わったことを思い出しながら丁寧につけておられると思います。自由句は記念樹の絆の深き柚子の花。
4番三木尾さんの句です。青梅や棚の瓶にもある歴史、青梅や棚の瓶にもある歴史。
はい、これも代々梅干しが作られてきたと思うんですが、その棚に載ってる様子を重さが伝わってくるっていう表現がとても良かったと思います。で、十九は琵琶の実は地球のへそはどこにある。
5番清遠先生の句です。青梅のゆっくり太り通学路、青梅のゆっくり太り通学路。
はい、これは大きな梅の木の横を通った通学路、今も変わらずたくさんの実をつけています。十九は青梅雨や対岸の山墨色に。
6番山門戸さんの句です。青梅を眺めて思う風やわし、青梅を眺めて思う風やわし。
はい、少しずつ膨らんでくる様子を優しく見守っていられる様子がじわっと伝わってくる感じがします。十九は琵琶実り眺めて思う風やわし。
7番梅田玲さんの句です。雨に耐え未来夢見る青い梅、雨に耐え未来夢見る青い梅。
はい、一日一日と膨らんでくる梅を未来の夢見るというすごい感性です。十九は青梅の渋みがうまいと我が娘。
8番香里さんの句です。青梅や積み上げられし存在感、青梅や積み上げられし存在感。
はい、きっと籠の上に積み上げられたたくさんの梅を存在感があるとはすごい表現だと思います。十九はくっきりと雲の輪かく夏帽子。
9番恵美子さんの句です。青梅のビロードの肌頬寄せて、青梅のビロードの肌頬寄せて。
はい、この青梅の表面をビロードの肌とはすごい発見だと思いました。で、十九はつばくらめ空のキャンバス欲しいまま。
10番さとこさんの句です。青梅や今年もタワは酒にしよ、青梅や今年もタワは酒にしよ。
はい、たくさんの収穫できた梅をお酒にしようっていう楽しい表現、きっとおいしく出来上がると思います。十九は歴史知り片城荘の古刹寺。
11番さくらんぼさんの句です。青梅や小さき車欲しくなり、青梅や小さき車欲しくなり。
はい、この句はキラキラと輝いた青梅を、それを青梅やと一つ切って、その後の十二文字はお子さんの小さな動き、そして輝いてる孫さんの その自動車が欲しいと言ってる様子を青梅につけられたところがとても面白いと思いました。で、十九は朝顔の双葉をめでて暮らしおり。
それでは結果発表です。
はい、一席は4番の三木尾さんの奥で、青梅や棚の瓶にもある歴史。そして二席は11番のさくらんぼさんの奥で、青梅や小さき自動車欲しくなり。第三席は9番の恵美子さんの奥で、青梅やビロードの肌頬寄せて。以上でした。
次は俳句の魅力について石倉先生に教えていただくコーナーです。
はい、今月のテーマは俳句を少しひねろう。ひねるとは脳を刺激することだと言われています。いい俳句を作れるようになるには、小さな感動を一行日記とすることです。仕事が忙しくて俳句が作る暇がないとよく聞きます。毎日同じ日はありません。月日は矢のように早い。その速さの中にも確かめておきたいことや失いたくないものがたくさんあるはず。それを一日一句の形にしていけばいいのではないでしょうか。どこをどう見ればいいのかなっていうことよく言われます。新鮮な発見は見る角度を変えてみると必ず何かが見えてきます。まず目で写生しましょう。正面から見るのではなく、角度を変えてみるといういろいろなものが見えてきて、その中に有名な句が一つあります。滝の上水現れて落ちにけり。これは後藤野藩の句なんですが、この句は視点を変えて水が滝口から岩を乗り越えているところを捉えています。水現れての発見がとても光っております。またどんなものが句になりやすいのか。例えばオリンピックが近づいていますが、オリンピックはなかなか俳句になりません。で、オリンピックを題材にした句はあまり見当たらない。それは金メダルとか世界記録といった日の当たる要素が満たされているからなんです。例えば五月晴れことに輝く金メダルというのと、五月闇真と聖火一人もゆ、これはどっちがいいかなっていうことなんですが、後者の方が人の共感を呼べるはずなんです。また新涼やさらりと乾く足の裏、これは日野僧正の句なんですが、普段目を向けていることがない足の裏でも詩歌と俳句として表現できるのです。良い俳句を作るヒントというのは、家の周りを取材してみましょう。毎日の暮らしの中にいくらでも転がっている。季節の花やプランターの夏野菜、公園で遊んでいる子どもたちの動きをスケッチしてみましょう。2分3分でも何かが見えてきます。元気な秘訣は頭を使い歩くことなんです。楽しい発見、感動を見つけて健康俳句を作りましょう。今月は俳句のひねり方を少し述べてみました。以上です。
ありがとうございました。次は今日の一曲のコーナーです。オリンピックが近づいてきました。嵐でカイト。
五七五の時間。
石倉先生は俳壇花武者の主催をされています。今月の花物関東区をご紹介いただきます。石倉先生、関東区とはどういうものなんでしょうか？
はい、俳詩の最初を飾る一句です。今月の関東区は小川正一さんの句で、裏庭の空塗り返し柿若葉でした。この柿若葉の艶やかに光る萌え色は本当に素晴らしく、裏庭の空を塗り替えたという作者の豊かな感性に感動といたしました。また空を塗り替えるという表現はなかなか出てこないんですけれども、こういう感性の豊かさはまた参考にしたいなと思いました。
それでは市内や県内の俳句大会の情報をお知らせします。
草津市からのお知らせです。皆さんこんにちは。草津市の生涯学習課です。草津市では俳句を通してふるさと草津の四季折々を感じていただこうと、広報草津の市場で年4回ふるさと草津俳句会を開催しています。今回は第57回のお知らせです。トーク募集は7月1日から8月31日火曜日まで。兼題は蓮の花です。兼題と自由句それぞれ5句まで計10句トークいただけます。トーク方法は直接持参、郵送、ファックスのほか E メールでも受け付けさせていただきます。トークを持参くださる場合は、市役所1階ロビーの総合受付や、図書館、草津クレアホール、渋川ふくふくセンター1階、渋川まちづくりセンターに設置しているトーク箱にお入れいただくか、市役所6階の障害学習課窓口までお持ちください。なお、平成3年度より広報草津の発行が、月1回となったため、今回は少し遅くなりますが、11月号で特選入選句の発表をいたします。ホームページでもご紹介させていただきますので、ぜひご覧ください。皆さんも生活の中でふと感じた自然や季節への思いを俳句に詠んで得してみませんか？皆さんの素敵な俳句をお待ちしています。
次は第56回ふるさと草津俳句会選句結果をお知らせします。
俳句五七五の時間をお聞きいただいている皆さん、 FM 草津パーソナリティの島田真由美です。ただいまからご紹介いたしますのは、広報草津7月号に掲載されています第56回ふるさと草津俳句会の入選句です。ふるさと草津俳句会は、俳会の祖山崎宗観生誕の地にちなんで年4回開催しています。今回応募のあった160句の中から兼題句と自由句それぞれに特選1句入選3句が選ばれています。それでは最初に自由句の入選句をご紹介しましょう。 特選は草津市の田村富子さんの句で、言葉尻捉えて悶着春憂い、言葉尻捉えて悶着春憂い。好評は、先の見えない世の中で些細な会話も言葉尻を捉え乱れもつれることも多々ある、今の世の中をしかと捉えられている、俳句によって心の憂いを癒してほしいとのことです。続いて入選句です。川田健太郎さんの句です。飛び箱を一段上げて春を飛ぶ、飛び箱を一段上げて春を飛ぶ。次に藤本治さんの句です。春の野にカラフル未来ランドセル、春の野にカラフル未来ランドセル。次に西岡雅子さんの句です。下萌えや種に残りし父のメモ、下萌えや種に残りし父のメモ。続いて兼題句の入賞作品をご紹介します。今回の兼題は木蓮です。特選は草津市の佐藤風部さんの句です。木蓮や銅の瞑想一呼吸、木蓮や銅の瞑想一呼吸。好評は、静かに想像を巡らしながら張り詰めた銅の一角の木蓮の白さに心も洗われた、瞑想の一呼吸が引き締めたとのことです。続いて入選句です。井伊文夫さんの句です。シャメールで木蓮送る赴任先、シャメールで木蓮送る赴任先。次に福井節子さんの句です。青空にひそやかに開く白木蓮、青空にひそやかに開く白木蓮。続いて中川明さんの句です。木蓮は人生進路道しるべ、木蓮は人生進路道しるべ。今回は第56回ふるさと草津俳句会の入賞句をご紹介いたしました。
早くもお別れの時間がやってきました。石倉先生、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
俳句575の時間は毎月第3木曜日の正午と再放送がその日の20時と25時にあります。同じ内容で第4木曜日の同じ時間帯で放送しています。お聞きいただきありがとうございました。次回は8月19日正午からとなります。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、さようなら。